ね、創世記の41章、そして、おそらくは42章までですね、これ学んでいきたいと思いますけども、ここでのメッセージのテーマはですね、すべてのことを益とされる神、すべてを益とされる神です。前回、主が共におられる神、という題名でですね、お話ししましたけれども、このヨセフの生涯が、主が共におられて、そして主がヨセフを祝福してくださると同時に、ヨセフが神様の義の立場に立った時に、かえってですね、悪い状況へとどんどん追いやられていったところを見ていきました。で、覚えてるでしょうか？前回はヨセフが牢屋の中に入れられて、悪い女がいましたね。ポティファル主人の妻がですね、言い寄ってきてですね、ヨセフはそれを逃げて、それ素晴らしいことでした。ところが、ヨセフ、ポティファルの妻が、自分が加害者であるのにかかわらず自分が被害者だと。だから私はこの上着を持っているんだと、私を襲ってきたんだと言って、それによってポティファルが怒ってですね、そして、このパロってこの王様の、に関連する人たちが入る牢屋の中に入れられたと。で、二人の人がいて、で、二人の人が夢を見て、それでヨセフが、その夢を解き明かしてあげました。で、その二人の人というのは、パロのところにこの お酒を持っていく検釈官という人と、あと料理ですね、調理官。この二人が入れられたわけで、検釈官の方は元に戻ったわけです。で、その時にヨセフが、どうかパロにこの話をしてくださいと、私は、何も悪いことをしていないんだということをですね、話したわけですね。そして、調理官。は悪いことを知ったんですね、実際にね。で、3日後に検釈官はその通りパロのところに戻っていって、そして料理官が木に吊るされて首吊りをさせられてですね、死んだわけなんです。最後40章の23節、ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず彼のことを忘れてしまった。もう不幸から不幸へとどんどんどんどん追いやられているように見え、まさにここで神なんか信じなくてもいいやというもう理由が、最もな理由が、このいくつも並べられてきたわけなんですけれども、神は実はこのように人間が見たら不幸、人間が見たらマイナス、人間が見たらもうこんなこと考えられない、特に悪いことについてはそうです。だってヨセ、兄弟たちがヨセフを売ったということも、そしてポティファルの妻が騙したということもですね、すべて悪いこと、そういうで忘れちゃったことも悪いことですよね。それをも用いて益としてくださるんだという信仰を私たちは持っている必要があるわけなんですね。ちょっと開いてみましょう。ローマ人への手紙の8章、そして、28節です。これは暗唱してもいい。この、お手洗いとか洗面所にですね、まあお台所でもいいですけど、わかりやすいところにですね、こう貼り付けてもいいような、この重要な箇所です。ローマ人への手紙の8章です。8章の28節です。よろしいですか？これ下線でも引いといてください。とっても大事で暗記しておけばいい箇所ですけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてください。これ、英語だと、goodness って書いてますから、善っていうふうに訳すこともできますが、益としてくださることを私たちは知っています。ここに一部のものが益となるというふうに書かれていませんね。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。一部の人が、一部のものが益となるというには書いてありません。すべてのものが働いて益となるということを私たちは知っていますよと書いてあります。 この見方をクリスチャンたちがしていく必要があります。私たちが信じている神は、全く悪いものが何も起こらないようにさせてくださる神ではありません。少なくても今の時代ではそうですね。後の時代、神様の国が建てられた時はもう悪魔がですね、この鎖につながれ、またゲヘナへと投げ込まれますので、そのようなことは一切ありませんが、そこに至るまでの間、もちろん悪はあるわけなんです。でも私たちの神はその悪をも用いてですね、ご自分の栄光のために、良いことのために、私たちのためにですね、良くしてくださるんだという、このことがですね、ここに書かれているわけですね。で、その生涯をこの見ていくことができますが、41章に戻ってください。創世記の41章です。それから2年の後、2年経ちました。その間ヨセフは2年間自分がこの牢屋から出れるのではないかと期待しながらいたわけなんですね。ここでヨセフがですね、2年間の間に信仰を捨てることも可能だったんですけども、少なくても後から、今から読んでいくところでは彼は捨ててません。2年間ですね。2年の後、パロは夢を見た。すると、見ると、彼はナイルのほとりに立っていた。エジプトの王ですから、あのナイルですね。そのところに立っていました。ナイルから、ツヤツヤした、肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、夢の中ですから、なんか変な、現実にはないことですけども、水の中からですね、この上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまた、その後を追って他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして、醜い痩せ細った雌牛が、ツヤツヤしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めた。夢の中です。痩せ細った雌牛が、肥えた雌牛7頭をむしゃむしゃと食べてしまって、このすごい夢を見てパロは目が覚めてしまいました。おそらくはもうびっくりしてですね、でもう大きな息をですね、鳴らしながらですね、起きてびっくりして、これは一体何なんだと思ったんでしょう。そしてまた寝に入って、眠たくなって、眠気が襲ってきて、寝たらまた夢見ました。5節をご覧ください。それから彼は眠って、再び夢を見た。見ると、肥えた良い7つの穂が、一本の茎に出てきた。するとすぐその後から東風に焼けたしなびた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂があの肥えて豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。夢ですから。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。一度ならず二度も夢を見たので、パロはこれは夢だったと思い過ごしだというふうに思わないで、これはとんでもないことであると、何か意味があるというふうに思ったんですね。悟ったんですね。そこで8節、朝まで待ったんですけど、朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵ある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかったと書いてあります。このような呪法師、知恵のある者たち、このエジプトには様々な神々がいました。異教の国ですね。そして何かを、この重要なことを決定するために、このように呪法師ですね、この占いをするとか、そういう人たちを側近につけていました。また知恵ある者たち、 を側近につけていたんですね。いわゆる今で言うなんかシンクタンクとかブレインですよ。その取り巻いている指導者を取り巻いているブレインです。その人たちを集めたわけなんだけれども、解き明かすことができなかったんです。けれども後でヨセフが連れてこられて、ヨセフはこれは神が解き明かしてくださるではないですかと言って、後でパロはヨセフのことをですね、こういうふうに言いました。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。人間の知恵では決して解明するようなことができないことを、ヨセフは神の霊によって解き明かすことができたわけなんです。ヨセフの生涯を私たち学んでいくにあたって、前も話しましたが、これはクリスチャンが御霊に導かれていく、クリスチャンがですねどのようなところを通っていくのかということを学んでいるという話をしました。まずイエス・キリストの証しをしていくんだということで、ヨセフの生涯そのものがイエス様のことを実に如実にですね表しているんですけれども、ヨセフだけではなくて、御霊に導かれているクリスチャンはイエス・キリストの十字架と復活のその道をですね追体験するというか、その人をその人なりにですねこの経験をしていくわけなんです。そして他の人たちがそれを認めていくことができるような、御霊をですね、キリストの御霊というふうに呼ばれてますけれども、与えられているんですね。そして今ここで私たちが知ることができるのは、この世においては決して理解できないような事柄もクリスチャンは神の聖霊によって理解が与えられているということなんです。開いても開かなくても結構ですけれども、第一コリントの、2章6節から一気に読んでみたいと思いますが、こう書いてあります。第一コリントの2章の6節、292ページですね。開かなくても開いてもいいんですが、292ページですねの6節ですね。2章の6節、しかし私たちの間は聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものだと。そしてこの知恵をこの世の支配者たちは誰一人悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。この世の支配者たちは多くの知恵を持ってますけれども、神が定められた隠された奥義である知恵、この世界が始まる前から用意されている知恵については悟ることができていないと書いてあります。そしてまさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたこともないもの、そして心、人の心に思い浮かんだこともないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであると。神様はその知恵をですね私たちに与えてくださっているわけですが、どのような形で与えているかというと、次を見てください。10節、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばられるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。で、次13節に飛んで、この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。で、次、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられませんと書いてありまして、神様の御霊によって神様の事柄を理解することができるんだよということなんですね。私たちの自然の頭では決して神様に属する事柄を理解することができません。 頭のいい人と話していくときにですね、このことはよくわかります。他の事柄については非常に常識を持って、こんなによく考えられるな、よくこんなに先見の目を持てるなというふうに感心するような人と、それでは神のに関する事柄について、人生の意味について、命の尊さについて、罪について、希望についてということを話すと、途端に話せなくなってくるんです。ある牧師がですね、このなかなかイエス様を信じないお医者さんに聞きましたというか、お医者さんが その牧師に話したんですが、私は聖書が科学的に証明できなければ神様を信じることはできません。牧師が、ああそうですか、ところで奥さんはクリスチャンですよね、はい、そして奥さんとなんで結婚したんですか、こう来たんです。奥さんとなんで結婚したのか、なんという簡単な質問に彼は答えることができませんでした。そしてその牧師が言いました。科学的なことで証明できなかったら聖書を信じられないとあなたは言っているほど頭が良さそうなんですが、奥さんとなんで結婚したのかなんていう非常に基本的な根本的な質問に答えられませんね、あなたはバカですねとまで言ったらしいんですね。でも本当そうですね。で、まあ、最後に、神様とあなたはどっちが賢いと思いますかって言ったら、彼は神様だと思います、じゃあそれを勉強していきましょうねっていうふうになったらしいんですが、わかりましたね。奥さんとなんで結婚したのか、聖書には明確に書かれています。二人が一体となる神の世界なんですね、がわからないんです。でも神の御霊によって初めて理解することができます。聖書は難しいというふうに、このよく話を聞き実際にそうだと思うんですが、皆さんに神様の御霊が与えられているので、必ず神様はこの神様の言葉を理解できるようにしてくださいます。どうぞ祈ってください。聖書を読む前に、神様どうか聖霊によって私にこのことを理解させてくださいますように。そしたら大学の教授でさえもがわからないことを理解させてくださいます。なぜならば御霊の神様のことについては御霊にしかわからないからなんです。そこで与えられた夢について話が戻りますね。夢についてエジプトのブレインたちが理解することができなかった状況が出来上がりました。その時に神様の摂理によって、あの検釈官長がヨセフのことを思い起こしたんです。41章に戻ります。9節、その時検釈官長がパロに告げて言った、私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがシモベラを怒って、私と調理官長とを侍従長の家に交流なさいました。その時私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました、と思い出しました。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼は髭を剃り着物を着替えてからパロの前に出た。このようにしてヨセフはパロの前に出るというか、牢屋から出ることができたわけなんですけれども、もし2年後までヨセフが牢屋の中にいないで、検釈官長が忘れないでですね、きちんと話してすぐに釈放したら、この後の話っていうのは全部なくなっちゃうんです。人間的には良かったでしょうけれども、神様はヨセフが願っている以上のはるかに素晴らしいご計画をヨセフに与えておられたので、 そのあえて2年間の間、この検察官庁が忘れてしまうことを用いられてですね、そのまま牢屋の中に入れておくことをお許しになったんですね。これが神の知恵なんです。悪いように見えることをも用いて、それを益に変えてくださるところの神様を私たちは信じているわけです。だから悪いように見えることもこれには意味があるんだということを知ってください。このように言った人がいます。何か理解できないことが起こったら、理解できるところに戻りましょう。例えば自分の愛する人が交通事故で死んでしまった。理解できないこと。この人は神様を愛してですね、自分の愛する人は本当にこれからも神様に用いられていくかもしれない。そういう人が死んでしまった。理解できない。けれども、神は良い方である。神は公正な方である。神様は希望と将来を与えるこの計画を持っておられる。神は愛である。神は正しい方だ。これについては理解してるんですよね。そこに戻りましょうというふうに言った人がいますけれども、これが必要なんです。でヨセフはその分からない間、その信仰をおそらくは持っていたのでしょう。で今前に出てきました。ひげを剃ってですね、そしてこの着物を着替えてから出てきました。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いて、それを解き明かすということだが、ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。ヨセフは、偉いと言ったら、ちょっと語弊がありますけども、非常に偉いと思います。この異教徒であるパロは、あなたが解き明かしをすることができるよね、というふうに言っているわけです。で、多くの、このいわゆる超自然的なものを取り扱う、神を恐れない人たちは、このことによってお金を儲けているんですね。今、アテネのオリンピックのあって、私も少し見てたらですね、違うチャンネルネットサーフィンをしてたら、芸能人にですね、あなたはこうなりますよって言い当ててるおばさんのですね、テレビ番組があってですね、それで、大金持ちみたいですね。いやー、たまったもんじゃないなと思いました。ね。で、それで、このようにお金を儲けることはできるわけなんです。けれども、ヨセフは、私ではありませんよ。神様が解き明かしてくださいますよね。実際にそうであるし、またそのように言ったんですね。で、この神様を愛している人の特性が他の人物にもたくさん出てきます。例えばペテロが生まれつき足が動かない人をイエス・キリストの名によって起き上がりなさい、立ち上がりなさいって言ったら立ち上がったんです。で、その人が喜んでですね、ペテロとヨハネについて行った時に、イスラエルの人たちが、その、立ち上がった人のことをよく知ってますから、ですね、ペテロとヨハネをですね、もう本当に神様かのようにですね、じーっとこう見てたんです。こんな感じですね。そこでペテロは、私たちの信心深さか何かによって、神通力みたいなものによって、この人を立ち上がらせたと思ってるんですか。あなた方の先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブの神が立ち上がらせ、イエス・キリストの名による信仰によって立ち上がったんですよ。イエス・キリストはと言ってイエス様のことを話してたんです。またパウロとバルナバという人も他の地域で、そのやはりこのように足が動かない人をですね、パウロがこの立ち上がらせた時にですね、今度は神々が降りてきたと言ってですね、ゼウス神ともう一人なんだっけ、何々神ちょっと忘れたんだと思ってですね、生贄を捧げようとしました。その時に二人はそれを受け取ってですね、多くの財産とか、またはそのいわゆる賛美をですね、受け取ることもできたのですけども、パウロとバルナバはみんなの前に出ててですね、着物を裂いて自分が人間であることを示して、私たちは人間なんです、あなた方がこのようなことをする、その偶像から立ち返らせるために、私たちは今このようにして福音を伝えているのですというふうに言いました。 このようにいつも神様に用いられる人は用いられる時に危険が来るんです。素晴らしいですね。本当にすごいですね。と言って本当は神様から与えられているものが自分がの功績であるかのように受け取ってしまう危険があるんですね。で今ヨセフはそのようなことを拒みました。神様がパロの繁栄を知らせてくださるのです。で17節で、それでパロはヨセフに話した。夢の中で私はナイルの岸に立っていた。見るとナイルから肉付きが良くてツヤツヤした7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草を這んでいた。するとその後から弱々しい、非常に醜い、痩せ細った他の7頭の雌牛が上がってきた。私はこのように醜いのをエジプト全土で見たことがない。相当醜かったんですね。そしてこの痩せた醜い雌牛が先の肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ところが彼らを腹に入れても腹に入ったのがわからないほどその姿は初めと同じように醜かった。その時私が目が覚めた。先ほどの夢の説明にさらにここでパロがですね、付け加えてますけれども、食べてもまだその痩せこけていた姿は変わらなかったですね。これも後で意味がありますので、今強調しましたが、で続けてみますね。ついで夢の中で私は見た。見ると一本の茎によるよく実った7つの穂が出てきた。するとその後から東風に焼けたしなびた貧弱な7つの穂が出てきた。そのしなびた穂があの7つの良い穂を飲み込んでしまった。そこで私は受胞師に話したが、誰も私に説明できるものはなかったと言っています。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。神がなさろうとすることをパロに示された。このヨセフと似たような人物が後に現れます。ダニエルという人ですけれども、彼はですね、このイスラエルの民がこの神様に反抗していたので、神様がバビロンに攻められるようにされた。世界史の教科書にも載ってますけど、バビロン捕囚というものですね。そしてその中で捕らえられていたものの一人だったんですが、彼はその時の世界の一番強い国、バビロンの王であったネブカデネザルが見た夢を解き明かしました。ネブカデネザルも同じようにこれから起こることについての幻だったんですね。それを見たんです。まあ、時にこのように神様が世界の指導者に対してですね、このようにこれから何が起こるかということを示す時があるんだと思うんですけれども、これからエジプトで起こること、これが実は示されたんだということをですね、ヨセフが話します。7頭の立派な雌牛は7年のことです。7つの立派な穂も7年のことです、それは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの子もそうです。それは飢饉の7年です。2つの夢なんですが、実は1つなんですね。7年の豊作の後に7年の飢饉が来るという夢だったんです。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプトの全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため跡形もなくなります。その飢饉は非常に厳しいからですというふうに、先ほどの痩せこけたこの牛がなぜ太らなかったのか、食べた後にものことが意味が書かれています。飢饉があまりにも激しいので、豊作のことが忘れられるほどひどいんだと。夢が二度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。そのことをはっきりと示すために今二度繰り返されたんですよ。それゆえ今パロは、でこれからですね、ヨセフはこの夢に基づいてアドバイスを与える、助言を与えるんですね。 さとくて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。だから、いわゆる行政官をですね、置いてくださいと、その行政官のもとに監督官を各地方に、この送って任命させて、そして豊作の7年間、備蓄を行ってくださいということを行う。食物管理ですね。食料管理を行ってくださいということを、助言しています。彼らにこれらの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとにまちまちに穀物を蓄え、保管させるためです。その食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように、この地が飢饉で滅びないためです。7年の豊作の時にですね、今までの税率よりもさらに高い税率によって、この国のものとしてくださいと、ですね、国有化させるわけです、その穀物をですね、でそれを、この放出するわけですね、この飢饉の時に。それによって備えてくださいという助言をしましたら、37節、このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。素晴らしい証です。異教徒であるパロが神の霊をヨセフが宿しているということを認めることができたんですね。私たちの証ってこうなんです。私たちの証は、イエス様が弟子たちのところから離れられる、天に昇られる直前にお語りになった言葉がありますけど、こう言われました。あなた方の上に聖霊が望まれます。で、聖霊が望まれると、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリアの全土、それから地の果てに至るまで、私の証人となりますって書いてあります。イエス・キリストの証人です。証人というのはですね、ただ口だけでイエス様のことを話すのではなく、自分の存在そのものがイエス・キリストを証言している。つまり、クリスチャンとしてその人を見たらキリストのことが分かってくるという意味の証言なんです。まあ、キリスト教用語でよく使われている証人という言葉がありますけども、その証人というのはね、証人って言ってですね、ちょっとこう分けようとしていますけども、そのようになります。聖霊が望まれることによってイエス様の証を立てていくことができるということなんですね。クリスチャン生活ほどある意味で惨めになり得ることはありません。基準は他の宗教よりももっと高いんですね。例えばブッダはですね、自分にしてほしくないことをですね、他の人にしないでくださいと言いましたけれども、イエス様は他の人にしてほしいことを自分がしてほしされたいことを他の人にしなさいってこうプラスなんですね。でもちろんその敵に仕返しせよとか何だかっていうのはそうじゃなくて、敵を愛しなさいと。で、天の父が完全のようにあなた方も完全になりなさいって言った時に、もう完全にああダメだとなるわけなんですけれども、これを自分の力でやることほど、葛藤を覚えることはありません。クリスチャンじゃなくて苦しちゃんになっちゃいますね。苦しくなります。ここに聖霊の力があるんです。ローマ人への手紙の8章に、神は私たちがその肉の弱さによってできなくなったことをイエス・キリストにあってしてくださいましたと。で、イエス・キリストを私たちと同じこの肉の姿に、肉の姿、つまり人間の姿で表してくださってですね、その肉において私たちが受けなければいけない罪の処罰を受けてくださった、受けるようにさせてくださったと。そして次に、御霊によって歩む、御霊に導かれる私たちがですね、その、律法を 私たちのうちで律法が全うされるためだって書いてあるんですね。御霊に導かれるためじゃ書いてある。私たちにはできないんです。だから私たちの祈りは常に聖霊で満たしてください、あなたの霊で満たしてくださいという祈りになります。どうかこの祈りをしてください。聖霊で満たしてください。私たちにできないことも神様が私たちを通して行ってくださいます。それによって聖霊の実である愛ですね、愛があって、そして喜び、平安、親切、寛容、善意、あと何でしたっけ、自制、あと他なんかあった、なんか抜かしませんでした、
柔和
が与えられて、あ、この人はまさにクリスチャンだということを他の人たちが認めることができるようになるんですね。本当にこれ大事です。だってこの聖霊様の働きがなかったら、私たちは到底ですね、神様を信じないで他の神々を拝んでいる人たちにが本当イエス様を信じてみようというふうにはならないわけなんです。で、ヨセフは神の霊を宿しているということをパロによって指摘されました。そして39節、パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなた方に知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にはいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。だから似たようなことが小さなレベルで起こりましたね。ポティファルのところに行った時に、奴隷状態、奴隷として雇われたにも、雇われるか、奴隷として買い取られたのにもかかわらず、主が共におられて、ポティファルは自分の食べ物のほか、また奥さんのほかは全てヨセフに任せました。牢屋にいる時も同じです。看守は、主が共におられて、看守はヨセフに牢屋の管理をすべて任せたんです。今大きなレベルですが、同じことを任されています。私たちはキリストにある管理者なんですね。任されていきます。それぞれに任されていくんですけれども、それが小さなことを与えられて、それに忠実になる。管理者で必要なのは忠実なんですね。セールスマンじゃないです。それは歩合制ですね。歩合制じゃないんです。公務員なんですね。ある意味で。忠実であることが要求されます。小さなことに忠実である。結果は神様の責任なんです。でも忠実である、神様に言われていることをそのまま行っていく、本当に単純ですね。クリスチャン生活はよく教会の中で起こる、牧師がチャレンジを受けることは、教会員が多くなるとですね、このいろんな、誘惑もあるし、また試練もあるわけですね。問題を持っている人がもっと増えていきますから試練だし、また誘惑というのは自分の名声であるとかお金のこととかですね、そういうことで誘惑を受けます。でも、私の尊敬している牧師ですね、アメリカにいる牧師は1万人以上の教会の牧会をしているわけですけども、彼は神様を楽しんでるって感じですね。神様とイエス様と自分との関係を楽しんでるんですね。あと全部神様がしてくださるんです。今はちょっと大きなレベルで話しましたが、私たちも同じです。やってることは関係ない。例えば今私が、1,2,3,5人の方がいて、ちょっと教えてるわけですけれども、 100人であろうが200人であろうが1000人であろうが、例えば2人であろうが関係ないんですね。同じように教えていくわけです。皆さんの中でもそれぞれの生活の中で一つ一つ小さなことが任されているわけです。で、任されているところで訓練を受けて、そして神様から大きなものを任されるようになっていくわけなんです。これが今このヨセフの生活の中でも認めることができます。そして41節でパロはなおヨセフに言った。さあ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。だから権威をですね、この指輪とかの権威を移譲しているわけなんですね。自分の支配の行政権を。そして、自分の第二の車に彼を乗せた。第一の車っていうのは自分自身のことだけど、第二の車に乗せたわけです。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかし、あなたの許しなくしては、エジプト中で誰も手足を上げることもできないと言っていますね。ここまでに、一気に、牢屋の囚人から、一気にこうなりました。そして、パロはヨセフに、ザフェナテ・パネアハという名を与え、王の祭司、ポティフェラの娘、アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。30歳ってどっかで聞いたことありませんか？
イエス様が
交渉外、その公に人々の前に現れて、宣教の活動を始められたのがこの30歳なんです。だから先ほど話しましたが、ヨセフを見るとイエス様のことをあらかじめ示しているような生涯になっていますね。面白いのはここで異邦人であるイスラエル人ではない女性をめとっているわけなんです。似たようなことがモーセの生涯にも起こりました。覚えてますね、エジプトから離れて、そして、イテロの娘をですねめとったわけなんですね。で、彼も同じようにイスラエル人から認められないで逃げてったんですね。出てったんです。で、ここでもヨセフは兄弟たちに売られてしまったんですね。憎まれて売られてしまったんです。面白いですね。神様に選ばれた人がどのようになるかというのは面白くて、実はそれはイエス様ご自身のことを表してるんです。イエス様はユダヤ人の子としてお生まれになりました。イエス様はイスラエルの滅びた羊のために私が来たんだと、父なる神によって使わされたんだと言われました。ところがそのユダヤ人がイエス様を認めなかったんですね。多くのユダヤ人が もちろんその信じて、で、弟子たちみんなユダヤ人ですからそうですけど、全体的に見たらユダヤ人が受け入れなかったんです。そしてイエス様は十字架につけられて、そして蘇られました。そして天に引き上げられて、教会が誕生しました。聖霊が下って、で、初めはユダヤ人たちだけの間の集まりだったんですが、次第次第に異邦人、ユダヤ人ではない人たちの、この人たちに福音が伝えられて、教会はユダヤ人たちよりも異邦人たちの方が多くなっていったんですね。不思議ですね。今の現在どうですか？ユダヤ人のクリスチャン少ないですね。異邦人、しかもあらゆる国々、アメリカとかヨーロッパだけじゃないですよ、ね、皆さんも日本人だし、そして、このアジアの国々、また他のアフリカの国々、世界中でクリスチャンがいて異邦人なんですね。このようにしてイエス様のことをこのヨセフがよく表しています。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。さて、豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町に蓄えた。 ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。すごいですね。飢饉の年の来る前に、ヨセフに二人の子供が生まれた。初めの7年間の間に二人の子供が生まれたんですね。それは、これらは恩の祭司ポティフェラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の善果とを忘れさせたからである。この忘れるの意味、メナシュというんですけども、その語源ナシャから、これが、このマナセという名前が付けられて、で、また2番目の子エフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。この2つですね、非常に意味があります。51節で、ヨセフはですね、これほどの素晴らしいこの祝福を受けたときにですね、もう私は苦しみを忘れさせてくれたんだ。やはりずっとその苦しみがですね、彼のこの体に、背中にですね、この負わされていたんですよね。で、それをこの王の次のですね、行政官になったことによって忘れることができた。黙示録の一番最後のところに開かなくていいですよ。まあ、漱石のところでよく読まれる箇所なんですが、こう書いてありますね。最後、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。苦しみが過ぎ去って、私たちが神様の栄光の国の中に入れられるときに、私たちがキリスト者であるがゆえに負った苦しみ、これは皆忘れさせてくださるほど慰めが与えられるわけなんです。これが今ヨセフに与えられています。で、私たちはそのような苦しみを忘れさせていただくだけではなく、実りの多いものとされた。しかも苦しみの地で、エジプトという奴隷で売られた苦しみの地で実り多いものとなるんです。この苦しみって避けられるものですね。幸せな生活が与えられますよ。これがですね、キャッチフレーズになってます。キリスト教会の中でさえもキャッチフレーズになってます。けれども聖書の中では、この苦しみという人間の現実をありのままに受け入れてるんですね。神様に出会ってる人は苦しみを通って出会っています。こことっても大事です。苦しみがなくなるのではなく、苦しみの中で出会ってるんです。だから詩篇の中に、私は苦しみに遭うことは幸せでしたと。なぜならば私はあなたの戒めを知ることができたからですと書いてあるんです。その苦しみの地で実りが多い。ただその苦しみが和らげられるだけでもなくて、実りが多くなるわけなんです。で、このようにしてマナセとエフライム、これ後で重要な、実は十二部族の二部族になるんですけれども、出てきますので、この覚えておいてください。そして53節で、エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、ヨセフの言った通り7年の飢饉が来始めた。その飢饉は全ての国に及んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに言った。ヨセフの元に行き、彼の言う通りにせよ。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなった時、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来たと言って、飢饉がエジプト国内ではなく世界中に及ぶわけなんですが、42章からは、さらに素晴らしい神様のご計画が実はあった。 ヨセフが単にエジプトの地でこのような王になることだけじゃなくて、っていうかそれ、実はそれはもっともっとですね、ヨセフにとってですね、この良い計画の一部にしか過ぎなかったということが42章に書かれていますけれども、本当は2章やるつもりでしたが、行ってみましょうか。どうでしょうか。よろしいですか。じゃあ行きますね。ざっと行きますが、ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ顔を見合っているのか。そして言った。今私はエジプトに穀物があるということを聞いた。あなた方はそこへ下っていき、そこから私たちのために穀物を買っていきなさい。そうすれば私は生きながらえ死なないだろう。ヤコブが出てきて、ヤコブの家の人たちが出てきましたが、穀物がエジプトにあることをヤコブが聞いて、それで兄弟たちは今何を思い出しているか分かりますか。ヨセフを売ったことを思い出しています。もう20年、だいたい21年経ってます。あの17歳の時に売られていったというふうに考えますと、で30歳で王となったということを考えてですね、そして飢饉が7年間で、豊作の7年間の後に1年の飢饉がありましたから、21年は経ってるんですね、少なくても。でもまだ彼らの心の中に売ったという罪意識、咎めが残ってたんですね。でヤコブは何を見合ってるのかと言いました。行きなさい。それで3節で、そこでヨセフの10人の兄弟はエジプトで穀物を買うために下って行った。同じように今彼らもエジプトへと下っています。だからなおさらのことですね、ヨセフのことを思い出さざるを得なかったんですね。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。ヤコブはラケルを愛していて、ラケルの子供は唯一ヨセフとベニヤミンだけだったんです。でヨセフがいなくなりましたよね。そして、彼はヨセフをお兄さんたちのところに、この送ったためにですね、いなくなったということを彼は経験しています。だからベニヤミン、自分が愛している、もうこれをなくしたら私は死んでしまうというぐらい、思ってしまうぐらいの存在をですね、このお兄さんたちに任したくなかったんですね。もしかしたら、いつら臭いぞと思っててかもしれません。あのお兄さんたちのことですね、自分の息子たちのこと、なんか変だな。でこの長い年月経ってますから気づいててかもしれません。でそれベニヤミンをですね送らなかったんですね、一緒に。こうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた。カナンの地に飢饉があったからである。時にヨセフはこの国の権力者で、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て、顔を地につけて彼を伏し拝んだ。このような形で兄弟たちに会ったんです。伏し拝んだんですね。なんか思い出せませんか？思い出せる人は？いますか？夢ですね。ヨセフが見た夢です。兄弟たちがヨセフを拝むということがここで実現したんですね。ヨセフは兄弟たちを見て、それと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で言った。ヨセフは兄弟たちが分かりました。ヘブル語を話していますから、兄弟たちが、お兄さんたちがね、ヘブル語を話していますから分かるわけですね。大体この顔を見たら21年経っても分かるわけですよ。でもお兄さんたちは分からなかったんです。エジプト語を話しているわけですね、ヨセフが。で通訳を介しているわけです。そして顔か、その姿はですね、エジプトのその行政官そのもの、いわゆるエジプト人のあの 格好してるわけですよ。で、今分からなかったけども、ヨセフが分かったから荒々しい言葉で彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだと分からなかった。ヨセフはかつて兄弟たちに、彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。あなた方は患者、スパイだ。この国の隙を伺いに来たのだろう。わかりますか？今ヨセフはですね、夢の通りになっていることを知って、それでもうこう心の中でいろいろな感情が錯綜してるんだと思うんですね。そしてヨセフはこのお兄さんたちの出会いを通して、後で読んでいくとわかるんですけれども、お兄さんたちを完全に許します。で、その許す根拠が、あなた方が私をエジプトに売ったのではなくて、神様が私を先にエジプトへと使わしたのです、という認識を持つことができたんです。それまでの間、彼はまずお兄さんたちが今は変わったのか変わってないのかを知りたかったっていうのもあるでしょう。自分を売ったお兄さんたちが、特にベニヤミンに対してどのように扱っていくのかということをですね、彼は知りたかったのかもしれません。そして試す、そしてお兄さんたちが変わっているのを見届けて、それで自分のことを明かしていくということをしようとしているんだと思うんですね。そこで患者じゃないかと彼らは言った。いいえ、あなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。私たちは皆同じ一人の人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは患者ではございません。ヨセフは彼らに言った。いや、あなた方はこの国の隙を伺いにやってきたのだ。彼らは言った。しもべどもは12人の兄弟で、カナンの地にいる一人の子の子でございます。末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。ヨセフのことですね。それでヨセフは彼らに言った。私が言った通りだ。あなた方は患者だ。このことであなた方を試そう。パロの命にかけて言うが、あなた方は末の弟がここに来ない限り、決してここから出てくることはできない。あなた方のうちの一人をやって弟を連れてきなさい。それまであなた方を監禁しておく。あなた方に誠実があるかどうか、あなた方の言ったことを試すためだ。もしそうでなかったら、パロの命にかけて言うが、あなた方はやっぱり患者だ。こうしてヨセフは彼らを3日間監禁所に一緒に入れておいたと言って、牢屋の中に入れて、その末の弟が来ない、だったら連れて来いという条件を突きつけましたが、この全員がいたら伝えていく人がいないわけですから、ヨセフはですね、次見てください。18節、3日目に彼らに言った。次のようにして生きよう。私も神を恐れるものだから。もしあなた方が正直者なら、あなた方の兄弟の一人を監禁所に監禁しておいて、人質ですね。あなた方は飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにしたと。一人だけ人質として監禁所に入れておいて、あとはあなた方は穀物を持って行きなさいと。そして末の弟ベニヤミンを連れてきなさいということですね。で、彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみをこうだとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみにあっているのだ。ヘブル語でこれ語り始めたんですね。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けているのだ。彼らはヨセフは聞いているとは知らなかった。彼らとの間には通訳者がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いた。そうですよね。当然ながら泣くでしょう。そしてお兄さんたちが20年以上経っているのにもかかわらず、このようにして今起こっていることが、あの悪いことをした報いだと罰だという咎めを受けている わけなんですね。人がやった悪いこと必ず残ります。自分は大丈夫だと思っても残ってるんです。良心の咎め、これ聖霊が与えてくださってますから必ず残ります。みんなは時間が解決するというふうによく言いますけれども、人は決してそういうことではないんですね。今ここで見るのが現実ですね。それでその罪の咎めをいかにして和解して罪が許されていくかということも、これからのこの創世記のこのヨセフの言葉は最後の最後に至るまでのこの一つのこの課題というか話題になっていきます。私たちがどのようにして人を許していくのか、また和解していくのかということもこの見ていくことができます。それでこの泣いてからですね、また戻ってきました。ヨセフが彼らの中からシメオンを取って、彼らの目の前で彼を縛ったと。シメオンというのは2番目に、年上のお兄さんです。1番目はルベンです。でルベンは命を、この、救おうとしたんですね、ヨセフのですね。けれどもあとユダがですね、この殺すのはやめて奴隷として売ろうやと言ったわけですけれども、おそらくはですね、シメオンがですね、このヨセフ殺しのですね、まあこの一番上でこうなんかいろいろやったのかもしれませんね。一番上のお兄さんですから。で、そのシメオンですね、人質にさせました。そして26節で、ごめんなさい、25節で、ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに与えるように命じた。それで人々はその通りにしたと、この銀をですね、返しました。ですね。で、彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。さらに、さて、宿泊所で、そのうちの一人が自分のロバに飼料をやるために袋を開けると自分の銀を見つけた。しかも見よ、それは自分の袋の中にあった。彼は兄弟たちに言った。私の銀が返されている。しかもこの通り、私の袋の中に。彼らは心配をし、身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何ということをなさったのだろう。もう、とにかく恐怖でですね。このように、こういう良いことがあってもですね、もう、自分たちが何か悪いことが降りかかるに違いないという風にしかならなかった。怯えた状態ですね。で、こうして彼らはカナンの地にいる父ヤコブの元に帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げていった。あの国の支配者である人が私たちに荒々しく語り、私たちをあの国を伺う患者にしました。私たちはその人に、私たちは正直者で患者ではない。私たちは12人兄弟で、同じ一人の父の子で、一人はいなくなったが、末の弟は今カナンの地に父と一緒にいると申しました。するとその国の支配者である人が私たちに言いました。こうすればあなた方は正直者であるかどうかわかる。あなた方の兄弟の一人を私たちのところに残し、飢えているあなた方の家族に穀物を持って行け。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れて来い。そうすればあなた方は患者ではなく正直者だということが私にわかる。その上で私はあなた方の兄弟を返そう。そうしてあなた方はこの地に出入りができる。それから彼らが自分たちの袋を空にすると、身をめいめいの銀の包みがそれぞれの袋の中にあるのではないか。彼らも父もこの銀の包みを見て恐れた。父ヤコブは彼らに言った。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シメオンもいなくなった。そして今、ベニヤミンをも取ろうとしている。こんなことが皆、私に降りかかってくるのだ。ここで父、ヤコブという名前になってますけども、本当はイスラエルという名前に変わったのに、ヤコブになってますが、ヤコブは、その、相手がですね、ヨセフだっていうこともわからないで、すべて悪いことが私に降りかかったのだ。と言っています。まあ、これが、そのすべてのことを益として働かせてくださる神を信じない、そこを神様から目を離してしまっている結果ですね。全部のことが私に降りかかって悪いことが起こっている。という状態です。でも聖書には先ほどの開いたローマ人の手紙の8章のところの続きにですね、こう書いてますが、 神が味方であるならば誰が私たちに敵対できようか。神が味方だったら全能者である神様が私たちの味方なんですよ。じゃあ他に敵対できるものあるのか、ないわけですね。でも神様から目を離すとですね、全部が自分に敵対しているように見えちゃうんですね。これがですね、このヤコブの今の心境になっています。で、ルーベンは父にこう言った。もし私が彼をあなたの元に連れて帰らせなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私の手に任せてください。私はきっと彼をあなたの元に連れ戻します。なんかわけのわからないこと言ってますね。これでヤコブの悲しみが静まるとでも思ってるんでしょうか。ルーベンはですね、この水のように奔放であるというふうに、このヤコブが死ぬ前にですね、予言をしています。まあ、このように、まあ、リーダーシップがないというか、その、自分の息子を殺されたら、ヤコブは自分の息子が殺されてですね、死んじゃって、悲しんでるのに、孫までですね、死なれちゃったらたまたまじゃないですよね。で、しかしヤコブは言った、私の子はあなた方と一緒に行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っているんだから、あなた方の行く道中で、もし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら、黄泉っていうのはこの死んだ後の世界ですね。黄泉に下らせることになるのだと言って、絶対にベニヤミンは連れて行かせないというふうに言っています。このヤコブが次の章でイスラエルになります。面白いですね。11節見てください。この次回学びますけれども、43章の11節で父、イスラエルはってなってますね。ベニヤミンを手放します。亡くなる時には亡くなるのだと。こう言うんですね。で、それまではしがみついてます。悲しんでます。委ねるってすごく大事なんですね。どうしてもこれだけは手放したくないというものが私たちにある間に心に平安が来ません。けれども、手放した時に私たちの心は何が起こっても大丈夫なんです。ゲッセマネの園で祈られた後のイエス様がそうですね。父の御心のままになりますように、どんなひどいことを受けても苦しみましたが、心を騒がせることはイエス様は一切なかったんですね。で、死に至るまで忠実だった。父なる神に忠実だった。で、これを私たちは必要とします。任せます。で、本当に自分の手に負えないという神様に任せてしまって、そして自分は本当はそれに関わりたいと願ってもですね、そのところで関わらないでいるときに神様が何とかしてくださる。何が起こっても自分は動じない。状況は変わってないんですけども、自分は変わったんです。今まであたふたしている自分が今度は平安のままでいる自分に変わっているわけなんですね。これを神様は望まれています。まあ、この詳しいことは次回学べますけれども、たくさんですね、もう本当ご馳走になるような、凝縮されたようなですね、章でした。すべてのことを益に変えてくださる神様ということでお話しさせていただきました。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあまりにもたくさんのことがあって、どうか今の一つ一つの言葉を聖霊様が私たちに思い起こさせてくださいますようにお願いします。今聞いただけじゃなくて、御言葉を実行するものとさせてくださいますように、どうかお願いいたします。聖霊様が本当に具体的に私たちに必要な時に今のヨセフの生涯を思い起こさせてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。